金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、7月22日の佐野ご記念を共にいただくことができまして大変ありがたいことですね。どうくんちょっとこれ悪いけどみんなになって、今あの手元にお渡しさせていただいておりますのがね、皆さん今までは目にしたことはないと思うんですが、実はこれはあの九伝ご記念誌と書いてあります。教祖様から初代白神先生、三浦徳三郎先生、当教会初代へと、伝えられ、その間少しずつ家事をされ加えたり削られたりしているご記念ですね。もともとは白神真一郎先生、初代の白神先生が教祖様が日日ご記念されている、そのご記念をですね自分が覚えて、それを大阪教会の日の前でご記念されていたんですね。三浦徳三郎先生は大阪教会で修行中にそれをいただかれて、天王寺教会の日の前でもずっとご記念をされていたわけですね。それを初代父がずっとこう覚えて、この教会でもですねご記念をずっと日々しておりました。で、私はあの門前の小僧習わぬ教を読むじゃないですけども、別に父から指導を受けたわけじゃないんですけど、自然に覚えておりまして、で私もそれを唱えるようにしておりました。まあ、朝昼晩のご記念の時にはしておりませんが、私が個人でご記念するときは必ずこのご記念をさせていただいております。で、ある方がですね、まあ、これを求められたので、まあ手書きで書かせてもらったんですが、まあ、欲しいという人がおられますので、コピーさせてもらいました。それでまあ皆さんに、まあ、日々お参りされている方にこれを今配らせていただいております。昨日からそうさせていただいております。まあ、こういうご記念をですね、あの日々教祖様が基本になることをされて、そしてまあどんどん時代がですね、この百数十年の間にどんどん変わってきておりますから、内容も少しずつ変化しております。そういうことで、まあ皆さんもご自宅でご自分でご記念されるときにですね、これをご覧になって、また自分なりにまたご記念したいことは加えていただいて結構だと思うんですね。例えばあの、うちの孫が元気で学校に行けますようにとか、そういうことでも結構ですし、基本は教祖様のご記念誌ですね。つまりお詫びとお願いが基本ですね。そこを基本にして皆さんもそれぞれご自由にご記念してくださったらありがたいと思いますので、まあ、お持ち帰りいただけたらと思います。それから今日はですね、昨日も聞きいただきましたが、五代金光様のことについて金光清先生が、お話ししてくださった最終回ですね。まあ、聞かれた方もあると思うんですが、まあ、今日もう一度ご本の月例祭の日ですので、聞かせていただきたいというふうに思います。ちょっと時間が6、7分かかりますけどね、よろしかったらお聞きくださったらありがたいと思います。
おはようございます。金光教の時間です。岡山県金光教本部金光清治先生へのインタビューで、五代金光様を偲んで今朝は最終回です。令和6年7月21日、30年にわたり金光教の教師を務めた金光平喜様が亡くなりました。人々から尊敬と親しみを込めて金光様と呼ばれた金光平喜様は、教祖から数えて5代目にあたります。先週に引き続き、五代金光様を偲んで、次男である金光清治さんにお話を伺いました。今朝は最終回です。ご家族は五代 金光様のご逝去をどのように受け止められたのでしょうか。
五代金光様が亡くなられた直後のことですが、高校3年生の三男の高校野球を通して五代金光様の御霊の神としての働きをすごく生き生きと肌身で実感したことがありました。金光学園高等学校の野球部は甲子園を目指して最後の夏の県大会で3回戦を迎えた日の早朝に祖父である五代金光様が亡くなりました。三男は試合前にユニフォームを着ておじいさんの家に向かいました。実は金光学園のユニフォームの胸にある金光の文字は五代金光様の書かれた字なんです。息子はユニフォーム姿で亡くなったおじいさんにご挨拶してから学校へ行き試合に臨みました。ベスト8をかけた試合では終始劣勢に立たされ、8回裏ツーアウト1・2塁の場面で息子に打席が回ってきましたが、すぐにツーストライクに追い込まれました。フルカウントから打った打球は三遊間を抜ける同点タイムリーヒットになって、息子は三塁まで進みました。さらに息子は三塁から逆転のホームを踏み逆転勝ちすることができました。後で息子に打席に入る時の気持ちを聞くと、おじいさんの顔を思い浮かべて必ず打ちますと誓った、緊張はなく楽しかった、ツーストライクと追い込まれても打ち取られる気はしなかったと言っています。学校で解散後、息子はまっしぐらにおじいさんの元に駆けつけて長い時間頭を下げてお礼のご祈念をしたと妻から聞きました。翌日の地元の新聞にはタイムリーヒットを打った息子の全身のカラー写真が大きく掲載されました。その日の同じ新聞には前日に逝去した五代金光様の記事がカラーの顔写真入りで大きく報道されていました。令和6年7月22日御本部天地金の神様の月例祭の日の新聞に五代金光様と孫の写真がカラーで同時に載ったわけです。そのように五代金光様は亡くなられたその瞬間から御霊の神様としてお働きくださり、最も悲しい日であるはずなのに、私たちの心は和らぎ喜ぶ心、我が心で満たされていました。続く準々決勝の日は五代金光様の秀才が翌日には告別式を控える中、屈指の強豪校との対戦でなんと完封勝ちしました。この試合でもヒットを打ってヘッドスライディングした息子の写真が翌日の新聞に載りました。その新聞の説明には三塁から金光が生還と書かれていました。五代金光様のご葬儀の日の新聞に金光が生還とあるのを見て、改めて金光様は死んではおられない、永世生き同士の取り次ぎの神としてこれからもずっと私たちを守り導いてくださると、この上ないありがたさを感じました。奇跡的な勝利の連続を目の当たりにした保護者の方が、見えない力ってあるんですねと口々に言ってくださり、ユニフォームについている五代様の金光の文字を使ってタオルを作りたいと言われたりと、金光様のお得お力を多くの方が実感されたことも何よりありがたいことと思いました。
そして清治さんは金光様が残してくださったお言葉の一つ一つを今も大切にいただかれています。
五代金光様は、金光様はこうおっしゃっているとか、金光様ならこうされるじゃろうということをよく家で言われていました。この金光様は直接的には四代金光様のことですけど、ご自分の思いや考えを押し出すのではなく、まず親様の身思いをいただいてその役柄に奉仕させていただく、そして親様の後を継がせていただくというお心からではないかと思います。どこまでも元を大切にしてくださる、基づくところを大切にしてくださることの尊さを日々感じています。ある時五代金光様は私に、この場が大切なんじゃとおっしゃったことがあります。この場とは本部広前のお結界のことです。 結界とは人間と神様がつながる場であり、人の願いを神に取り継ぎ、神の願いを人に取り継ぐ場です。お結界という場が大切なんじゃということです。一日もお休みなくご奉仕くださる本部広前のお結界こそは、金光様が神様、歴代金光様と共にあるということを一番実感なさる場所なのではないかと思わせていただいています。五代金光様はまた、できるからするんじゃない、できない御用の稽古をさせていただくと、ご自身の一日の信心の稽古のあられを弓道のご姿勢をおっしゃっています。道を求める弓道です。そのようなお言葉を通して、自分ができるから自分の力でするのではなく、神様、歴代金光様におすがりしながら稽古をさせていただき、自身もおかげをいただくという、このお道の信心の大切なところを伝えてくださっているといただいています。
五代金光様は神様、歴代金光様と共に、また長男である元教主金光広道様と共に、亡くなられた今もなお深い祈りを持って世界中を見守り続けてくださっています。
五代金光様をしのんで最終回、ナレーションは白石ひろみさんでした。幸せは喜ぶ心に生まれます。金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号 719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。
はい、ありがとうございました。ちょうど1年前のですね、今日のことですね、今日の新聞に乱撃が載ったという、今年金光学園は残念ながら第2回戦で負けたんですけど、去年はベスト4まで行かせてもらったんですね。で、五代金光様のお孫さんが、そういう活躍をされたという、とても偶然と思えないですね。新次先生が、初代父が送り返した時に、車で営業中で出かけていたんですが、フロントガラスに、おじいちゃんの顔が現れた。新次君、ちょうどそれが父が送り返した時間だったんですね。やっぱりその東京で頑張ってる孫のところに早速行ってくださったんかなと思うんですね。それがきっかけになって新次先生はこちらに帰ってくることができました。ね、不思議なような話ですけど、実はこれ皆さん同じように、皆さんの親先祖様の御霊様のお守りお導きを日々いただいてるんですね。それを気づかないだけなんですね。そういうこの一日のお守りをいただいてるんですね。先日体験発表してくれた堀川さんが言われてましたが、辛い時悲しい時にふと見たら目の前に車のプレートナンバーが313、初代のお日柄の数字の車がいつも現れて元気をつけてくださったと、ね、それから今参拝された中野さんもよくそういう経験をされるということを聞かせてもらっておりますね。とても偶然と思えないですね。昨日はちょうど1年祭がご本部で使えられまして、教会長を参拝させていただいたんですが、昨日はうちわだけのお祭りだったんですよね。また、しかるべき時に、多分今年の秋の布教功労者報徳祭の時に金光様の1年祭が合わせて使えられると思います。全教からお声でなったら大変なことになりますのでね、昨日は、身内の方だけで、祭典が使えられたと聞いております。 ちょうど1年経った今日ですね、そういう去年の出来事を金子義雄先生のラジオ放送を通して聞くことができました。前にも申しましたように、このラジオ放送はですね、戦後ラジオ放送局の方から金子教にぜひ話をしてほしいということで、それをお受けして始まったことなんですね。まあ、よく宗教にありがちな押し売り宗教とは違って、向こうが求められてきたことに応えてるんですね。ですから金子教が宣伝でラジオをやってるわけじゃなくて、求められるままにこの道の信心をラジオ放送を通して伝えさせていただいて、大変大勢の方がこの放送を聞いてくださっている、道の信者さんに限らずね、そういうことなんですね。今日も皆さんにこの話を聞いていただきました。ありがとうございました。どうぞ今日もね、今日一日の暑い日になりそうですけれども、どうぞ熱中症に注意をなさって、今日のそれぞれの務めを果たしていただけたらありがたいと思います。はい、今日も4枚でございました。